申命記第8章1節から10節。今日私が命じる戒めをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたたちは命を得、その数は増え、主が先祖に誓われた土地に入ってそれを取ることができる。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。主はあなたを苦しめ、飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。この40年の間、あなたのまとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。あなたは人が自分の子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを心に留めなさい。あなたの神、主の戒めを守り、主の道を歩み、彼を恐れなさい。あなたの神、主はあなたを良い土地に導き入れようとしておられる。それは平野にも山にも川が流れ、泉が湧き、地下水が溢れる土地。小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロが実る土地、オリーブの木と蜜のある土地である。不自由なくパンを食べることができ、何一つ欠けることのない土地であり、石は鉄を含み、山からは銅が取れる土地である。あなたは食べて満足し、良い土地を与えてくださったことを思って、あなたの神、主を讃えなさい。もう一箇所、新約聖書からお読みいたします。ヨハネによる福音書、第12章、20節から26節まで。ヨハネによる福音書、12章、20節から26節まで。さて、祭りの時、礼拝するためにエルサレムに登ってきた人々の中に何人かのギリシャ人がいた。彼らはガリラヤのベトサイダ出身のフィリポのもとに来て、お願いです、イエスにお目にかかりたいのですと頼んだ。フィリポは行ってアンデレに話し、アンデレとフィリポは行ってイエスに話した。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。祈祷を捧げます。主なる御神様、受難節の日々を導いてくださいますことを感謝申し上げます。先日私たちは一人の愛する姉妹を天に送りました。この世の別れは 寂しく悲しいものですけれども、私たちは主にあってそれぞれの命がしっかりと結び合わされていることを思っています。どうぞ私たちの信仰を強めて共に歩む日々をお与えください。今日この礼拝を覚えつつ参じることのできない姉妹がおられます。兄弟がおられます。病気の方、苦しい事情を抱えておられる方、そのような方々を特に顧みてください。私たちが共に祈り合い支え合うことができますように。これから御言葉を伺いますけれども、どうぞ私たちの心を開いてあなたの御声を聞くことができるようにお導きください。感謝と願いをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。マナを食べて生きると題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。申命記は荒野の40年の過酷な旅のリーダーであったモーセの説教という形を取った書物です。イスラエルの民に向かって律法の解き明かしをしたと、その冒頭一章に書いてあります。でそこではちょっと例外もあるんですけれども、あなたたちと呼びかけてこの戒めを守ることは神様と共に生きることですよというふうに、諭しています。であなたたちという呼びかけなんですけれども、これは文字通り解釈すればこの荒野の旅を共にしたこのイスラエルの人たちということになるのですが、この申命記の編集者はこの編集の狙いの一つとしてこのモーセの言葉を聞く者すべてにこの呼びかけの対象を広げています。ですから私たちも今モーセから呼びかけられているというつもりでこの御言葉に耳を傾けることが可能だと思います。荒野の時代ではなくてもっと後の時代にこの書物は成立していますので、その時代背景をさまざまな形で写し取っています。そのことも意識しながら読んでいきたいと思います。で3節にはイエス様がこの荒野の誘惑の場面で、これはヨハネの福音書の方ですけれども、サタンに答える際にこの引用された有名な言葉があります。イエス様はいわゆる講活動を開始される前にこの試練に自ら赴かれます。でそこでこの悪魔によってこのいろいろな問いかけを受けるわけです。でその中の一つに、イエス様は断食をするんですけれども、その断食をしてもう空腹になったところに悪魔は、誘惑の言葉を投げかけるわけですね。でこの空腹になるっていうのは、これはもう生理的な現象でありますし、この食べたいというのは人間のこの本能ですから、非常にその人間が持つ弱いところを悪魔はついているわけです。食べたいだろう、お腹が空いただろう、私の言うことを聞けばこんなにおいしいものをあげるよっていう、そういう呼びかけをしたわけです。でその時にイエス様は、人はパンだけで生きるのではなく主の口から出るすべての言葉によって生きるというふうにこのお答えになって、悪魔をピシッとこの抑えられたんですね。でそれはつまりイエス様が旧約聖書をよく読んでおられて、 申命記の今日最初に読んだところのことをちゃんと思い出されて、それを引用してそういう言葉を悪魔に向かって投げつけたわけです。で、申命記の方ではですね、この人はパンだけで生きるものではないという言葉のすぐ前にですね、40年の荒れ野の出来事が語られています。で、荒れ野では神様自らがイスラエルの民を苦しめられた、飢えさせた、そしてマナを食べさせられたというのです。で、この文脈で理解をしていきますと、この荒れ野の40年のひもじい体験は、その神様の試練であったということになります。で、先ほどちょっと言いましたが、申命記が成立したのはもっとずっと後の時代のことですから、この編集者の意図というのは、この歴史をたどることによって、苦しみと飢えの中で、このイスラエルの民を神様が訓練した意味を一緒に考えてみましょうということだと思うのです。で、イエス様がこの言葉を引用された意味というのは、この申命記の文脈で言われていることとはちょっとやっぱり違う感じがいたします。悪魔はその空腹を狙ってイエス様を誘惑したわけです。で、それはもう本当に人間の生理的な現象をもろにこのついているわけですね。けれども、この申命記の文脈というのはそういうことだけではないというふうに思います。で、私たちはついこの、イエス様のその有名な悪魔の誘惑の話があるもんですから、この口から食べるパンということに、つまり食べ物としてのパンということに対照させて、この精神的な意味の神の言葉というのを連想しがちなんです。ですから、それは全く交わらない二つのものというふうに、食べるパンの問題、これは精神的な神の言葉の問題という二つにこの分けて考えがちなんですね。しかもそれを対立させるような概念として捉えてしまう。そういう傾向があると思います。でも、この申命記の言葉と訳されている言葉、これは翻訳で補った表現でありまして、この部分をヘブライ語で忠実に訳すと、ヤーウェの口から出るものすべてということになります。言葉という、ことを表す単語はないのです。ヤーウェの口から出るものすべてですから、パンと言葉というふうにこの対立する概念で理解しない方がいいだろうと思います。ヤーウェの口から出るものすべてですから、その中にパンも当然含まれているんだろうと思います。イスラエルの民が荒れ野でひもじい思いをしたことについて、そんなことをこの脳裏に置きながら考えてみたいと思うんですね。今の私たちには飢えるということは実感を持ってはとても受け止めにくいことです。でも世界には飢えの現実がありますから、例えばアフリカのこの政情不安な国々のニュースが入ってきて、そこで飢えている人たちがいるっていうニュースを私たちは耳にすることができます。でも、そういうニュースを聞いたり見たりしてもですね、多くの日本人は、その人々が飢えているっていうことを実感を持って受け止めているとは言えないのではないかと思うのです。もし受け止めておられる方がいらっしゃるとするならば、それは飢えを体験した人だと思います。 若い世代の方はもう想像もつかないでしょうけれども、戦後もう70年も経つんですね。で、第二次世界大戦の後、まあ、敗戦国であった日本はとても厳しい状況に置かれました。でも戦前戦中戦後とそういう時代を生き抜いてきた人たちがいらっしゃるわけです。で、その人たちは戦後の荒廃の時代の飢えを体験してるんです。食べるものがない、都会は特にそうでした。で、買い出しに行くんですね。その郊外や地方へ出かけて行って、米や芋や食べられるものを何でも手に入れてくる。で、そのために、大切な着物を売ったり、大事なものと交換して食べ物を得るということをみんなしたのです。そういうことをして生きたということを僕も父や母から聞きました。で、僕などは戦後すぐの生まれなんですけれども、この幼い頃の朝鮮戦争がありましたけれども、あの頃の時代の様子というのはかすかに覚えています。で、昭和という言語がありますけれども、この昭和で言いますと、昭和30年くらいまではあまり豊かではなかったなと思います。昭和30年と言いますと、僕の場合小学校に入学する頃です。だから小学校入学以前っていうのはとても貧しかったことを覚えています。物を十分に食べるっていうことはあまりなかったですよね。まあ、うちがあまり裕福でなかったということもあるんですけども、おやつがいつも与えられて好きなものを食べるっていうそういう状況は全くなかったですね。で、僕は横浜の鶴見というところの生まれなんです。で、鶴見には森永製菓の大きな工場がありまして、当時からあったんですけども、戦後にすぐ立ちまして、その工場でお菓子をもう作り始めていたんですね。で、森永製菓が宣伝のために時々鶴見の界隈にヘリコプターを飛ばしまして、そのヘリコプターから森永キャラメルがぶら下がった小さなパラシュートがたくさんばらまかれるんですよ。そうするとバラバラバラっと落ちますから、それを子どもたちはちゃんと知っておりまして、そのパラシュートの落ちる方向へみんなで駆け出すわけです。で、そうやってキャラメルを得た経験を僕は持っております。もう友達とも必死になってその落ちてくるキャラメルを追いかけたんです。で、中には高圧線の鉄塔なんかに引っかかっちゃうものがありまして、そうすると子供たちはですね、高圧線登っていくんですよ。で、かなり高いところまで登ってその引っかかったキャラメルを手に入れる。つまりもう甘いものに飢えてましたから、一生懸命それを自分のものにしようと言って、危険も顧みず、まあ、子供のことですけれども、そんなことをやったんですね。当時キャラメルっていうのは子供たちにとってはまだまだその貴重な甘みでありました。ですからパンの問題というのは体験を通してしか分かりにくい事柄だろうと思います。まあ、とにかく戦後の日本は、経済的にこうしまして、うんと栄えたわけですね。バブルなんていうのもありましたけれども、経済復興が成功したおかげで、多くの日本人は豊かな社会を経験することができました。ですから戦後かなり経って生まれた子どもたちは飢えを全く知りませんね。で、いつでも食べたいものはあるし、豊かな食事がいつも備えられているわけです。だからこれは戦前戦中戦後を生きられた方にとってはちょっと違う環境の中で育っている子どもたちなんです。私たちの中ではそのパンがなければ生きられない、パンを確保することこそが 先決であるという状況設定、そういう状況設定そのものをイメージすることがですから難しくなっていると言っていいと思います。で、そういう現実を私たちの日常の中に当てはめて考えていくと、この十分に食べられる環境の中で飢餓の時代のその神様の試練と戒めを受け止めなければならなくなるわけです。これは結構難しいことだなと思いますね。別な表現をすれば、豊かな生活の中で満腹したときに、そもそも人の命を養うものが何なのかを考えるということなんです。で、大体人間は満腹しているときにはもう物は考えない、満たされちゃってるんですから。お腹いっぱいで満たされているときに我々の命を養うものは何だろうなんて考えないんですよ、人間は。で、今日のテキストのすぐ後の12節にある状況なんかが私たちに最も近い現実なのではないかと思います。12節にはこういうふうに書いてありますね。食べて満足し、立派な家を建てて住み、牛や羊が増え、銀や金が増し、財産が豊かになって心をおごり、あなたの神主を忘れることのないようにしなさい。このことのためには、人間の命の危機とは何であるのかということをまず分からなければなりません。で、飢餓状況というものの中でも、その人間の命を養う真の支えがパンだけでないことは、この人はパンだけで生きるのではなくという表現からもなんとなくわかるんです、私たちにも。でも私たちにとって問題になるのは、豊かな社会の中でも命を与えてくださる、養ってくださっている、そういう神様に私たちが心から感謝できているだろうかということです。で、同時にそれはパンさえあれば人間も社会も幸福になれるという考え方の限界も示していると思います。豊かに食べ物があるということ自体に問題がちゃんと含まれているんです。日本の場合を考えてみますと、このだいぶ前から食料自給率のことがだいぶ問題に なっています。で、食料自給率っていうのは、その生産高で表すか、収穫量で表すか、いろんなその表し方があるようですけれども、一般的なこの総合食料自給率で言いますと、日本の場合もう 50% をかなり前から切っちゃってるんですね。で、特に小麦ですとか大豆というものになるともう1割を切っちゃってしまっている。で、国内産のものはほとんどないんですよ。私たちはお豆腐をよく食べますけども、あの原料はみんな外国から来てるものですね。ですから、TPP 交渉というのが始まっておりますけれども、あの交渉の場っていうのはこのしのぎを削るものになる、これはもう避けようがないと思いますね。で、私たちの社会はもうインスタント食品がもうたくさん出回っております。で、そういうものの中には例えば化学物質が含まれていたり、最悪の場合には農薬が含まれていたなんていうニュースも時々出てくるわけです。ですから、これはとても深刻な問題なわけです。食生活全体が貧しくなっていると言わざるを得ません。で、世界にはまだまだ飢餓の世界が 存在しています。で、冷静にこの世界、地球というものを眺めていくと、日本を含めたこの先進国と呼ばれるこの北半球の国々がですね、この世界の4分の1ぐらいの国々が世界の食料の4分の3を全部食べちゃうんです。これはすごく不公平なことですよね。南半球の人たちにとってはとてもそれはおかしいよというふうに見える事柄だと思います。4分の1の人たちが4分の3の食料を消費してしまう、これが今の地球の現実ですね。ですから私たちはこのモーセの戒めの言葉からこういうその現代的な課題も考える責任があると思います。まあそれは要するにこのパンの問題はきれい事では済まされませんよということでもあります。で、今日テキストとして一緒に読んでいただいたこの新約聖書の箇所はですね、ヨハネ福音書の12章の20節以下ですけれども、そこに描かれていたのはこの異邦人であるギリシャ人がエルサレムの祭りに登ってきまして、フィリポという弟子を介してこのイエス様に会いに来たという、そういう場面設定です。で、弟子からその旨を聞かされたイエス様はもうこの受難ということを意識されておられたと思います。その受難を意識しつつ一粒の麦の例えというのをここで語られています。この一粒の麦の話っていうのはこのイエス様の働きについての例えなんですけれども、イエス様はこう言われているんですね。私に仕えようとする者は私に従え、そうすれば私のいるところに私に仕える者もいることになる。私に仕える者がいれば父はその人を大切にしてくださる。イエス様の招きは私たち人間の側の状況には左右されないんです。私たちはすぐに資格であるとか条件であるとかそういうことを持ち出して問題にしがちなんですけれども、イエス様はそういう部分に人間の慢心を見ておられると思います。で、パンの問題、主の口から出るすべての言葉によって生きざるを得ない人間の問題はイエス様のそういう指摘にやっぱり行き着くのではないだろうかと思います。パンを含めた主の口から出るすべてのものによって私たちは生かされているっていうことを今更ながら思うわけです。パンだけじゃないんですね。イスラエルの人たちは決してそのパンをだけをこの分離して生活の一部というふうには見なかった。神様の口から出るものすべてですから、その中にはパンの問題もちゃんと含まれているというふうに多分捉えていたと思います。私たちもそういうやっぱり捉え方をする必要があると思います。でもイエス様の引用の仕方はちょっと違うわけですよね。もう明らかに空腹の中で誘惑を受けたときに悪魔をピシャッと跳ね返す言葉としてそれを引用されたんです。だからその文脈の違いを私たちはしっかりと理解しておかなければならないと思います。モーセがその昔荒野で苦労してイスラエルの民がその歴史において訓練を受けたことが現代の私たちにも形を変えてその神様からの呼びかけの言葉として届けられているっていうことを感じ取りたいと思います。私たちも私たちの国も孤立や閉鎖性の中に独善性をこの主張していくっていうのではなくて、そのマイノリティの イスラエル民族からイエス・キリストが生まれ出たように、この自らが豊かになることだけではなくて、他の国々、特に貧しいマイノリティの国々の立場を常に考えていけるような歩み方をしたいと願います。もう地球は本当に狭くなりました。世界の国々や民族は、どう見たってこれから共生共存していかなければ生き残ってはいけません。もう自分の国だけでやりますなんていうことはもう通用しなくなってますね。でキリスト者は特にそのことをいつも意識して生きていかなければならないと思うのです。それはイエス様の教えがある特定の民族だけにとどまるものではなくなっているからです。もう異邦人にパウロが伝道を始めた時から、イエス様の言葉は、イエス様の教えはもう広がり始めているわけです。そして今やもう地球の本当に多くの国々に、人たちの中に根付いています。そのことを思うときに、私たちはこの日本という国の独善的な歩みにやっぱり一緒に乗っかっていてはいけないというふうに思いますね。世界の人たちと工夫をしながら一緒に生きていく、一緒に生存していく道を探る、これがとても大切だと思います。昔のキリスト者はこの受難節には断食をしたと言われています。これヨーロッパの歴史ですけども、本当に断食したようなんですね。で、断食したことにその大きな意味があったということが現代の私たちにちょっとわかります。やっぱりそれはあらゆる面からその人が飢えるということを味わうということなんですね。この受難節の歩みの中に断食をする、そこまでその私たちが昔の人に習って行わないとしてもですね、そういう昔の人が持っていたこの信仰の精神だけはやっぱり大切にしたいと思います。私たちは毎週声を揃えて、主の祈りを捧げています。で、主の祈りっていうのはイエス様がこの弟子たちにこのように祈るといいよっていうふうにこの教えてくださって残してくださったものですけれども、その中でこの日曜の糧を今日も与えたまえと私たちは毎週祈ってるんですよ。日曜の糧を今日も与えたまえ。でもそれは祈りの中でそれだけ独立してポッと出てきた一節ではなくて、ちゃんと前後がつながっていることがわかります。すぐ前にちゃんと御国を来たらせたまえってやっぱり祈るんです。私たちはパンを与えられることと神の国が来るということが別々にはなっていない。ちゃんとつながって祈られている。イエス様はそういうお祈りを私たちに残してくださった、そう思います。パンと主の口から出るものすべては切り離せません。再来週はもう白手術ですね。心してこの受難の歩みを続けていきたいと願っています。お祈りを捧げます。主なる神様、その昔あなたがイスラエルの民に約束された土地が何一つ欠けることのない土地であったということを御言葉によって思い起こしています。あなたが抽象的にではなく人格的に霊的に私たちの日々の生活に関わっていてくださるということを感じながら、食べて満足する中でも 私たちがあなたを忘れることがないように、どうぞ私たちを導いてください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。賛美歌の529番を歌います。賛美歌529番、無理のない形でお立ちください。
Come on.